はい、音楽も終わったところで、はい、いかがですか。
で、次の行事としてはいいのかな、こういう流れで。
まあ、いえいえ、どうぞ。
7月、うん、
ですよねって言われても
夜回りが
夜回りの話にな
っ
ちゃうでしょ、それ
その前に
もう全然違うこと思うから
私も
その前に恒例の夏祭りが
夏祭りね、
はい、
今年は防災会も頑張って、
うん、頑張って、
頑張ります。
防災会なんか自治会なんか管理組合なんか分からへんけれども
なんか
イカ焼きを
珍しいというか、うん、私が焼かれるようにしなあかんのけ
どたこ焼きたこ
焼きイカ焼きに関しては前回の放送を聞いてください。
そうですね、はい、
それやりたいですね、はい、
次は
いや次鳥羽さんです。夏祭りは今年もあれですか、近隣の方も多く来ていただいて、去年ほら近所の自治会長さん来られて、
ね、
町内会長さんとか、
うんうんうん、今年もぜひ来ていただきたい、
来ていただきたいですね、
うん、
来ていただいた方は、昨年はビールの早飲みをして帰っていただいた、
そうですね、
はいはいはいはい、
非常に喜んでいただきまして、名前はなかったですけどね、まあ嬉しい程度ですねっていうふうには言われてます、
うん、来てくれただけでも嬉しいね、
うん、ありがたいですね。夏祭りの集客数というかごっついですよ。
ですね。
ちょっと何万人？
ね、いや万じゃない、10万人やから。君たち君たち人口が適切じゃないよ。
まあ正直なところ
あるんですか。
正直なところそれでも一マンションの一自治会が主催した、
いやもちろんそうですよ。
マンションにしたらすごいですよね。
何百人分の食材が売り切れちゃうん、
う
ん、
そうそうそうですよね。
ですから
しかも2時間も持たないですよね。
そうそうそう、うん、あれは反省材
料、あれはね、うん、もっと焼けということですから、
そうですね。まあ今年はイカ焼きもあるわけでしょ。
今日は、うん、あ今日はじゃあ今年は、まあ、1000人前ぐらいかな。
わお、
じゃ何を目標、
すっごい、
イカ焼き、
イカ焼き、
ええ
何言うてんの、
突然1000人前だら500回やらなかねで、これ
あれでも去年300枚焼くだけでも1時間ほどで、
まあそりゃそうやね。
あそうか、う
ん、まあ今年は5月にも練習をしていただけるみたいなんでは
い、
あよろしくお願いします。
私事言っちゃいますけど、加古男祭りもうちのイカ焼きが行きますんで、そのイカ焼き機を見にだけでも行ってもらったら、
浜さん加古川おどっこ祭りもっていう限りはちゃんとそれの説明を、
そうそう、おどっこ祭りは今日全然説明してないから、
うん、
おどっこ祭りは、
はい、加古川おどっこ祭りっていうのは今年で9回目を迎えます。
はい、
で元々スタートは NPO の、メンバーがやってます、
うん、
で東播磨地区には、いろんなところで秋祭り祭りっていう行事がいろいろありますけど、うん、残念ながら加古川は、屋台を担ぐ行事であるとか若者が参加できるような行事はなかった。
でまあ、屋台っていうのはおみこしのこと
ですね。おみこしっていうか、はい、だんじりっていうか、はい、まあ、そういうと担ぐようなその集まる行事じゃなかったです、うん、で言いながら、まあ、何か欲しいよなということで、あるメンバーが10人程度で始めました、うん、
それが何年前、
それが9年前
です、ね、9年前、
はい、うん、でそれは、よさこい系の祭りです。高知でよさこい祭ってあるんですけども、はいはい、よさこいの踊りはよさこいに似てるんですけども、加古川の独自の踊りをしてほしいと。で、新加古川音頭であるとかっていう節を入れることによっても踊っこという踊りになると、うん、
そのよさこいの節じゃなくてもいいんですか。
いいんです、
踊っこって、
はい、自由に作ってもらったらいいですし、で踊っこ部門と今部門を2つ、踊っこと自由部門と2つに分けてます、うん、で自由部門はもう本当に自由、それこそ盆踊りでもいいですし、漫才は大丈夫です。なんていうかな、賛美体操とかもありです。
何賛美体操、
賛美体操、ボールを持ったりとかそういうダンス系、
新体操みたいな、
そうそう、ああいう
のも賛美やのにダンスやったら D になるよ
いやいや、ボールを持ったりとかっていうのもありです、うん、で踊っこ祭りっていうのは新加古川音頭であるとか、ここの、方言かな、方言を入れる、晩秋弁を入れるというところであれば、もうそれで踊っこ部門ですと、うん、でまあ、人数的にはまあ20人以上という制限はあるんですけど、うん、はい、まあ、言いながら10人でも参加できますので、
大体それは 何月何日から何月何日、
一応ですねゴールデンウィークの5月の今年の場合は5月2日3日、うん、4日2日は前夜祭で、うん、踊ってもらうのは加古屋市役所広場で舞台を作ってまして、はい、そこがメイン会場です、はい、で、2日の日については10チーム、うん、まあ、選抜で踊っていただきます、うん、で3日につきましては、70何チームやったかな、うん、が踊ります。で、4日は、100チームなんですけど、まあ、
それはどこら辺から来るんですか。加古川市内だけ。
加古川市内プラス兵庫県下、
うん、から兵庫県下県外も
県外からも来ます。岡山からも来ます。で、まあ一応井戸さんも来てくれるみたいで。
井戸さん誰？
知事。
あ、知事。うん、あ、井戸君？
はい、井戸君。そう、あれ？
あ、なんか
井戸君も来てくれる。
うん。
いや、森氏君もいいかな。
そういう行事があります。で、昨年までは前夜祭と1日だけでしたけども。はい、参加人数が増えまして、うん、どうも1日ではさば、まあ、次の日の1日ではさばききらないということで2日開催になりました、う
ん、なるほど。だから我々もそこに供給に行こうかと。
あ、なるほど、ね、でその中でね、うん、おどっこ市っていうのを作ってまして、まあ、播磨の名産品とか、うん、食べるものもあれば、うん、物品も物販もしてもらってもいいです、うん、でフリーマンもやってます、うん、でまあイカ焼きがかなり上手になりまして皆さん、はい、もうそろそろ外へ出てもいいのかなというところで、ぜひ協力をしていただきたいなということで、うん、まあ、突然言いました。
探しましょ う,
そう、ね、まあ、突然なんでちょっとびっくりはしたんですけど、うん、まあ、井戸君も来るし、タルモちゃんも来るし、
まあ、タルモさんはまあね、
タルモちゃん来るの？
いや、来ないの。
タルモちゃん来るやろ。
行きます行きます。あの、賞もありますから。
あ、そう、う
ん、市長賞もあります。
あ、危機管理室長賞とか言ったね。
あ、タルモちゃんって市長やった
よ。えしかいないでしょ。
あ、そう。
で会場は加古は、市役所前広場がメイン会場で、サティ日系それから伊東洋華堂、うん、加古は、いや、東加古は駅前の通り、うん、で今年は荒井浜。
え、荒井浜もそうな
の。荒井浜でもあります、ちょっとそこはあの集客をどうしようかというところで今メンバーの中では
荒井浜はね、喋ったらまたないからやめとこう。
まあ、あの
荒井馬ラスカルとか
誰が来まいねん。
あそこは、ね、駐車場からかなり
行
かなあかんとかいうところで、で舞台をどう設定しようかなっていうと、横幅が広くてで縦が短いんで、うん、踊り子が海に落ちんように見とかなあかんなっていうところ
。ああ、そうですね。
まあ、そういう会場ですから、まあ、2日間、シャトルバスが走りますんで、できるだけマイカーでの移動はご遠慮願いたいっていうところが正直なので、ね。
そう言うてても前が乗ってくるやつおるからね。
まあいいかとか言うんでしょうね。
あら、
なんか取られちゃったなこれ。
いや、もうあのコメントのしようが今なかったね。
ちょっとびっくり、ね、
びっくりですか。びっくりびっくりびっくりびっくり。
もうちょっとあの自治会活動としては、続いては
こっちに流したね今二人の話を。
続いては、夏祭りが終わりますと、
餅つきは餅つき。それまであるんだよね、なんか。
あ、秋にその日岡の、
ああ、そうやね。
の先のね。
秋祭り。
先のやつ。
参加をします。
はい。
で、12月、まあ、23日、高齢化したいなという私の思いではあるんですけど、うん、天皇誕生日に。
うん、はい、うん。天皇誕生日って24日ちゃうか。
23です。
あ、24はクリスマス。クリスマス。
あの、24日すると、あの、問題が起こるところが多いと思うんで、23の天皇誕生日に、高齢化してやりたいなと。でまあ、私は あちこちで喋ると60キロつくんですわ、大変ですねっていう声が。
何60キロつくんです
か。餅米を60キロ。
ああ、どういう意味なのかな。
60
キロ 1回でついたらこっちやねん。こっつい量やねん。
どんな
その薄がないです
よ。それ落としたら大変ですよ。
そう、落としたら取ったね前。
おい、
頑張り
忘れた。
まあ、言いながら、ちょっとね、お米洗ってもらう人にお願いですよね。水に浸かってるように一晩つけておいてください。
うん、今年もつけてない人おった？
やっぱりね、ありました。今
年。いや、まあ、そう。慣れてなかったら分から
へんよ。初めての人が多いからね。うん
うん、それは、うちの防災井戸の水でもいいんですか？
さ、水につけておいてもだけど、流れちゃうでしょ。
いやいや、井戸の中に。誰か防災井戸につけるよ。
井戸の水を使っていうのはいいんですよ、
ね。あ、それはいいですよ。
いやそれを
だけどあの勢いで洗うと米がおそらく流れちゃうでしょ。
まだ言うてる
か。まあ、
うん、あのよくわかりました。
はい、何流してんの。
いや米も流れるぜ。
パチパチ。うまいうまいうまい。
話も前に流してしまう。
でまあ、うちのマンションの自治会は話せば長いでしょうけど、ちょっと特異性があって、うん、管理組合に組み込まれてる自治組織ですよね。
ですから、自治会長も4年が最大、うん、
で、自治担当理事になるのかな、自治会担当理事っていう扱いになるんですかね。
そういうことですね。
そういうことですね、うん、ということで管理組合の一理事でもあられるということですね、
は
い、
なんか副会長ってもあるんですね。副理事か、
あ副理事かな、
副理事やね、
副理事、はい、
ただ今理事長がちょっとのんきなおっさんやからね、うん、ちょっとこうおらへんからい
いけど、のんきなおっさんです
まあ、自治会ってそういうものなんですよね。
まあグリーンシティのコミュニティ部分、まあ言えばハードとソフトに分ければ管理組合が非常にハードな部分でしっかりと、うん、理事長はええかげんやけど、しっかりとやっていただいてる。でソフトの部分で自治会がやってもらってるなということで、うん、非常にこう円滑に運営できてるんですよね。まあ全国的にも珍しいんちゃうかなと僕は思ってます。こういう、ま
あ、先取りしてるっていうかな、管理組合もコミュニティにもっと力を入れなさいっていうふうに指針が出てるんで、そこら辺を我々はもう数年前に先取りした。
どこの指針？
国土交通省。何を言ってるの君。
国土交通省がそういう指針を出そう。
国土交通省が
内閣府とかそんなんじゃなくて、
じゃなくてほんまかな、
国交省
今のちょっとカットにしといて。
国交省ちょっと固いからね。
まあ確認をしましょう、うん、
間違ってたらごめんなさい、してください。
カットはしないでいい。
また確認をしておきますので、ま
あ、管理組合っていうのは区分所有法、あ区分所有法っていうのは通称ですね。何でしたっけあれ正式名称。じゃあ区分所有法、区分所有法で決められた、必ずそういう組織を作らなければいけないというふうな団体 で自治会っていうのは逆に、任意団体っていうふうな認識にはなってるんですが、ただ管理組マンションというのは特殊なんですよね。まあこれは木村さんの方からお話ししていただいた方がいいと思うんですけど。
任した
マンションっていうのは、管理組合っていうのはそもそもその建物を保全していかないといけないよっていう組織です。で、ただ今の時代ただ保全するだけっていうんではなくて、ちゃんとコミュニティ活動を行って、その人と人とのつながりをちゃんと維持しなさいよっていうふうな形で非常に言われてるんで、でその中で、それを担ってきてたのが自治会という団体なんですが、マンションでの自治会っていうのは、行政は自治会に対してものを、ただマンションっていうのはその区分所有法でくくられてる中で、その、マンションの維持保全とかそういう決済とかっていうところになると管理組合っていうのが前に出てきてしまう。だからそこで行政と話が食い違ってしまうっていうところがあるんですよね、浜田さん。
そうですね、
うん、
私はもともと理事も一度経験させていただいて、一番大きい問題は高架対策、JR が高架になるときに話をしに、
そこへ行くか
させてもらったんですけど、やっぱり理事ではまともに受けてもらえないで、話をしようっていうお願いをするんですときも、やっぱり自治会長、町内会長であれば来ていただけるんですが、っていうところがスタートでした。
これは東京とか大都市圏ではマンションの管理組合と非常に認められた組織になりつつあるんですけれども、うんうん、まあ、加古川の片田舎では、うん、マンションの管理組合で何もやねんっていうことからまだ始まってる状態、うん、本来はこう、まあ、どちらも功を打つないんですけれども、マンション組織というそのいわば区分所有法もあり法律で縛られた中で我々も運営してるんで、はい、そこを行政がやっぱり認めていかないと、
認めるっていうか理解して、
理解やね、うん、
法律であるわけですから、うん、
さっきの区分所有法はやっぱり通称でしたね、うん、正式には建物の区分所有等に関する法律、はいはいはい、区分所有法の方がええと思うけどね、
うん、 まあ法律、
まあ、この辺がお役人の考えるところで、つくらくそんなこと言うたらあかんよ。
で話を戻すと、
いやちょっと話戻す前に、はい、ちょっとここで音楽に時間も来てることですから、ね、行きたいなと思っております。
ですか、
はい、はい、じゃあ次の音楽行きましょうね。